おはようございます。私は成長の家本部講師の黒岩正弘です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生の著書、次世代への決断をテキストに、自然と調和した文明を築こうというテーマでお話をさせていただきます。私は九州長崎の出身でありまして、18歳で上京、東京に10年ほどおりました。その後20数年、長崎と佐世保のほぼ中間にある清肥町というところに住み、一昨年から沖縄に移り住んでおります。生まれ故郷の長崎も、現在住む沖縄も、大都会の東京でさえ、市街地を離れますと豊かな自然があり、澄んだ空気や目にも鮮やかな木々の緑を楽しむことができます。季節ごとに美しく変化する植物や動物たち、雄大な自然はとても大切な宝物だと思います。早朝、だんだん明るくなっていく空を見上げていますと、生きている喜びが感じられ、空の青さが目にしみるほど美しく感じる時があります。成長の家では、真理をお伝えして、多くの人々に幸福になっていただくだけでなく、自然を大事にする、あるいは未来に素晴らしい地球を残していく運動を合わせて行っております。さて、世の中を見渡してみますと、最近では以前に比べ、テレビや新聞などで環境問題について様々な角度から報道されることが増えてきたように感じます。成長の家総裁谷口正信先生は、本日のテキスト次世代への決断の端書きに、一昨年、西暦2011年に、とてつもなく大きな出来事が続けざまに起こったこと、中東や北アフリカ諸国でアラブの春と呼ばれる民主革命が起こり、政情不安が続いていることに触れられ、さらに地震や原発の問題についても書かれています。ここで、本日のテキスト、成長の家総裁谷口正信先生の著書、次世代への決断から、ただいま紹介した端書きの一部を朗読させていただきます。3月には東日本大震災が起こり、大津波で破壊された原子力発電所は9ヶ月後の今、やっと応急処置を済ませたところで、最終的な修復と無害化には最長40年かかるとされている。7月には紀伊半島を台風12号が襲い、山々の斜面で深層崩壊と呼ばれる深い山肌の崩壊が起こるなど、深刻な洪水被害が出た。これらの大地震や洪水など、自然災害によるこの年の犠牲者数は、日本の近代史の記録を塗り替えるものだった。朗読を終わります。谷口正信先生はこのように述べられ、世界人口が70億人を超え、人類のエネルギー消費が膨大になっている現在、地球温暖化など人間の活動による自然への影響が無視できないことや、将来の気候の激変、食料生産への悪影響を最小限に抑えなければならないと訴えておられます。皆様も地球温暖化から起こる異常気象や海面上昇などよくご存知ではないでしょうか。また昨年、アメリカ大統領選挙の際にも、大型ハリケーンの被害のため、あの大掛かりな選挙運動さえ一時中断を余儀なくされたことも記憶に新しいですね。谷口正信先生は本日のテキストの301ページのところで、海面上昇で国土が失われ、環境難民が世界に溢れる時代を持ち来たすことは許されません、と書かれています。海面上昇とは、地球温暖化によって海水の温度が上昇して膨張したり、氷河や氷床の融解によって起こった現象で、実際に被害のあったツバルという南太平洋の島国では、高いところでも海抜5メートルしかないため、高潮や市街地への海水の侵入で被害が拡大し、他国へ移民するほどの事態に陥っています。先生はこのような重大な状況を見過ごして、これ以上環境難民を増やしてはならないと言われているわけです。このような世界の現状を考えますと、人類が抱えている環境問題は、未来の危機ではなく、現代の私たち自身が今すぐに考え、何か行動を起こさなければならない段階まで来ていると強く感じます。それではここでテキストの301ページを一部省略しながら朗読させていただきます。地球生命と後世の人類の利害は一致しているのです。 本当は現在においても人類と他の生物は一体の存在として利害が一致している。にもかかわらず、多くの人々が自然を愛するという意味を誤解し、また愛する方法を誤り、結果として自然破壊に加担している。朗読を終わります。人類と他の生物が一体の存在として利害が一致しているという意味は、人類が二酸化炭素を大量に排出して地球温暖化を加速するなど環境に負荷を与えると生き物全体が被害を受けますし、動物も植物も含めた生物全体が互いに多様性を保ちながら良い状態で活動している状態であれば、人間も生物の一部として幸福に生きられる、そのような意味であります。それではテキスト谷口正信先生の著書次世代の決断の301ページ、先ほどの続きのところを朗読させていただきます。ですから、人間の生命は永遠であり、実相においては全てが神において一体であるという真理を知った皆様方には、ぜひ本当の意味で自然を愛する生き方を自ら実践され、さらに真理宣布にご協力いただきたいのであります。朗読を終わります。ここに出てまいりました、実相においては全てが神において一体であるという言葉の意味は、神が創造された世界こそが本当に存在する世界であり、そこには不完全なものはなく、人間も自然も一体の完全に調和した世界であるということであります。そして本当の意味で自然を愛するとは、人間の都合で自然を楽しみ利用する愛し方ではなく、他の生物や地球上のあらゆるものを人間の都合で破壊したり、他の生物を苦しめたりすることなく、自然と人間が共に生き、共に繁栄するような愛し方が大事であり、そういう考え方のもとになっているところの、人間は本来神の子であるという真理を伝えることへの協力を求めておられるのです。私が勤務する成長の絵沖縄県教科部では、環境保全活動に積極的に取り組んでおりますが、その取り組みを少し紹介させていただきます。現在、世界中で二酸化炭素の発生量を減らすことが大事だと言われていますが、その理由は近年大問題になっている地球温暖化が進むと、地球上の生物全体が現在の状態を保って生きていくことができなくなるからであり、温暖化の原因である二酸化炭素の排出自体を減らす必要があります。その二酸化炭素は、石油、石炭などの地下資源を使ってエネルギーを作る際に発生するため、二酸化炭素を減らすには、石油、石炭を使う量や、それらで作った電気の使用量を減らすことが必要になります。さて、私の仕事場での二酸化炭素、CO2 の排出量は、平成17年度 18.9 トン余りありましたが、昨年度は半分以下の約 9.4 トンに減少していました。主に電気の使用量を削減できたことが減少の主な理由です。事務所内では家庭用タイプのエアコンは使用しない時でも待機電力を消費するため、使用しない時にはコンセントから抜くことにしました。業務用エアコンでは使用しない時にはブレーカーを遮断することにしています。また、天井の照明器具を節電型の蛍光灯に変更し、また自動販売機の電源を夜間は切ることにしてあります。このような努力の積み重ねで、先ほど申し上げた二酸化炭素の排出量を大幅に削減できたのです。おかげで、会館で使用している電気、水道、ガス、ガソリンなどの料金が6年の間に半分以下になりましたので、ありがたいことだと思っております。また、成長の家の会員の中には、個人でも環境に配慮した行動を取る方が多いのですが、この2年ほどの間に、沖縄県では、7、8名の方が自宅に太陽光発電を設置されたようです。素晴らしいことだと思います。他にも、エコバッグ、マイ箸、アイドリングストップ、また、ゴミの削減など、環境保全の様々な活動に多くの方が取り組まれています。私自身のことを申しますと、平成23年の4月から1年間、自宅から職場までの 3.1 キロをモノレールで通勤しておりました。その後、エコロジー、健康増進、節約などを兼ねまして、 歩いて通勤することにしてみました。片道約40分かかります。はじめは歩いた後、結構疲労感がありましたが、歩き始めてほぼ1年経過した現在では、おかげさまでだいぶ体が慣れてまいりまして、爽やかな気持ちで通勤しております。道端にハイビスカスや朝顔などの花を見かけたりして、なかなかいいものですよ。その他にも環境保全の取り組みとして、自分の仕事場の蛍光灯を減らしたり、自家用車にガソリンを入れるときには満タンではなく、2000円分ずつ入れて、車体を軽くして走ることにしております。自然を愛する私の取り組みは、この程度なので恥ずかしい気もしますが、たとえ小さな取り組みでも、多くの人が少しずつ協力し、それがたくさん積み重なり、継続していくときに、社会全体、地球全体で大きな良い結果を生むことにつながるのではないかと考えております。話は変わりますが、東京にある私どもの成長の家国際本部は、今年東京の原宿から山梨県北杜市の森の中のオフィスに移転することになっております。このオフィスは日本初のゼロエネルギービルを目指しています。ゼロエネルギービルとは、省エネルギーと総エネルギー。総は、作るという字ですが、省エネルギーと総エネルギーで相殺し、エネルギー消費量をゼロにすることであります。この森の中のオフィスへの移転は、これまでに成長の家が万物に宿る神聖、神の性質と書きます。仏性を拝むという大調和の信仰を人々に伝え、ISO14001 の取得、太陽光風力の利用、殺生や資源浪費を促進する肉食の削減などを進めてきましたが、地球温暖化の進行を食い止める可能性が縮小しつつある現状ですから、大調和の真理をさらに広く世界に広め、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るというモデル社会を作ろうということで、それによって人間が大自然に対して譲る気持ちを持ち、二酸化炭素をむやみに排出せず、温暖化を止める努力をしながら、現代人として問題なく生活ができ、逆に今より豊かな生活が可能だということを実証しようという試みであります。そういうわけですので、この森の中のオフィスは、建設にもなるべく CO2 を出さないよう工夫し、太陽光、太陽熱の利用、建築素材もほとんどが地元山梨県の材木で作られ、設計も風通しよくエネルギー効率の高い建物になります。このようにして、成長の家は真理をお伝えし、人々を幸福に導くだけでなく、環境保全活動にも積極的に取り組み、自然と人間が調和した素晴らしい世の中を作れるよう頑張っております。私たちはこの100年ぐらいの間に、科学技術の発展によって便利で楽な生活に慣れています。電力会社から電気が送られてくることが当たり前になっておりますから、一旦停電などが起こると普通の日常生活が起これなくなってしまいます。昨年9月末、台風17号が通り、沖縄では36市町村、33万4400戸に及ぶ多くの家庭で停電し、地域によっては3日間にわたり停電が続いたところもありました。電気がなければテレビも見られません。携帯の充電もできません。第一、夜はほとんどの行動に支障をきたします。電化が進んでいる家庭ではお風呂も入れず、炊事も洗濯もできない状態になります。電気がないと本当に困るんですね。生活が成り立たなくなります。そう考えますと、電気は何とかして作り続けてもらおうということになりますが、その一方で電気を作る際に石油や石炭を燃やす方法を続けると CO2 がたくさん排出され、地球温暖化を加速させますし、原子力発電では危ない廃棄物が生産されますから、子や孫の世代に問題を先送りすることになります。現代に生きる私たちだけが便利で快適な生活を送るのでなく、そのような安心した暮らしが次の世代にも、さらに後の子孫の時代にも続けられるように、現代に生きる私たち自身が考え、行動して太陽光発電などのもっときれいなエネルギーを使う方向に転換していかなければならないと思います。それでは最後に本日のテキスト 谷口正信先生の著書、次世代への決断の370ページを朗読させていただきます。皆様方も今日の話を参考にして、人間は神の子であるというだけでなく、自然と調和し、地球環境を傷つけずに生きることを心がけてください。それが実相を現象において表現するという我々の使命です。神様は大自然を創造されたのであって、人間だけを創造されたのではない。人類だけが繁栄するというのは神の御心ではないし、実相世界にはないことです。ですから、小さいことにも心を使いながら自然界と共存する生き方をそれぞれの立場で開発し実践してください。朗読を終わります。成長の家では昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきました。私たちは本来素晴らしい存在、神の子であります。一人一人が宇宙や大自然の大きな力とつながっている命であります。ですから素晴らしい一つの命を生きている人間として、自然の中の一部として、自然と調和し、環境や自然に優しい生活を心がけ、自然と調和した文明を築くことに協力していきたいと思います。私たちのそのような行動が、谷口正信先生がここに書かれている実相を現象において表現することになると思います。そうして、私たちの子供や孫の世代にこの美しい地球を残してあげようではありませんか。この番組をお聞きくださった皆様のお幸せを心よりお祈り申し上げます。それでは時間が参りましたので、本日のお話を終わらせていただきます。